カフェリオ、本日は竹やぶの中からお送りしております。どういうふうにリスナーの皆さんに聞こえてるかわからないけれど、なんか風がこう竹の間を通っている音とかが聞こえてたらいいなと思います。どうしようかな。今回はそうですね、何から話そうかな。例えばじゃあ情緒不安定になっちゃった時に、自分の中ではすごい感情の起伏が激しくってジェットコースターみたいになっちゃう時ってありませんか？女性の皆さんはわかるかなと思うんですけど、本当に壊れちゃったみたいに急に泣き出したりとか、かと思えばケロッとして楽になったとか言い始めたり、普通にバラエティ見て笑ってたり、でも突然また泣き出したりとか、ホルモンバランスの影響でね、壊れちゃう女性はいっぱいいると思うんですけど、またねちょっとMC リオ太郎もそういう時期に入っちゃって、一人で大騒ぎって感じでした。でね、なんか他のポッドキャスト番組聞いてたら、ピル飲んでる女の子とかね、なんか体験談とか語ってくれて参考になるなと思うんですけど、やっぱリスクが大きいからピルは嫌やなと思いながら、自分のこのホルモンバランスによる感情の動きはなかなか未だに乗りこなせないなと思ってます。で、結構ね、なんか大事に思ってたつもりの彼にも八つ当たりみたいなことしちゃったりして、ちょっとブルーな感じです。いかんね、本当に。いやー、それでとりあえず木を集めて自然の中に入ってエネルギーをね、こう補充してる感じなんですけど、どうしよっかな。なんかまあとりあえずね、気持ちの整理っていうか、なんかこうモヤモヤしたら作品を作れっていう坂口恭平さんの教えを守って小説を書きまくってるんですけど、まああれかな、今のところ受けがいいっていうか、その一番数字として評価が高いのは、男性が、年上の男性が年下の女性を精神的に育ててるっていう話が一番共感を得られたのかなと思って、なるほどと思いながらアクセス数とか分析したりはしてます。小説の名前は何の波乱もない家庭、何の波乱もない家庭です。いや、結構ね、世の中の皆さんが、大多数の方が望んでることなんじゃないかなと思ったりします。ずっとね、家族同士思い合って、本当に裏切りとかなくて、なんか亡くなった後に実はめっちゃ裏切ってたとか、そういう悲劇もなくて、本当にただただお互いを思い合っているっていう過程を描けたらなと思って書いてるんですけど、まあキャラクターを紹介すると、和也さんっていう旦那さんと、咲っていう奥さんと、かなとっていう息子がいて、でまあ3人の 日常生活の話だったり、和也さんと咲が結婚する前に付き合っている状態でのあれこれを書いたりしています。何の波乱もない家庭、リオ太郎で検索したら出てくると思いますので、リスナーの皆さんの中でもし、ちょっと読んでやってもいいかなって思う方は、よかったら読んでやってください。無料で公開しています。あとはですね、前回のお知らせで言っていたんですけど、モノポリークラブね、12月3日にイベントするんですけど、プレイヤーが揃いました。よかった、嬉しい。やっぱね、悪いことの後にはいいことがあるんだなと思いました。いろいろね、手を広げてって言うと言い方悪いけど、できることをしておいてよかったなと思いました。人が人を呼んできてくれたりね。とりあえずそのレポートもまたノートにまとめようと思うんで、皆さんもね、モノポリやりたい方で、関西圏にいる人かな。兵庫県でやってるんで、よかったら声かけてください。この日やりたいんですけど、みたいに言ってもらっても、調整はできるんで、そっからまた人数集めてっていうのもやるので、とりあえず今、手間賃として会費は1000円、1人もらってますけど、ほのぼのした集まりです。そういうね、小さい、本当にちっちゃいちっちゃいイベントを積み重ねて、一日一日生きていこうかなっていうふうに思ってます。お金を集めたいとか、そういう目的でもあんまりなくて、前もね、どっかで話したと思うんですけど、新しい人にちょっとずつ会っていきたいっていう生活がしたいんですよね。たくさんたくさん会っちゃうとしんどいから、ちょっとずつね。で、あんまりつながりすぎないで、さっぱりとしていたいかなって思ってます。カフェリオ。カフェリオ。ここからは SNS の話。グラビティっていうアプリやってるんですけど、やっぱね、命の電話の代わりになってるなーって思ってます。本当に助けてって言ってる人も結構いるし、本当誰でもいいから話聞いてっていう人とかいて、昔ね、私も坂口恭平さんに夜深夜に電話して話聞いてもらって助けてもらったことを思い出して、自分が余裕がある時はなるべく声かけるようにしてます。で、本当にね、本当聞いてるだけで、そっかそっかってテキストを送ってるだけで、ああ楽になった、ありがとうとかね、吐き出すとこなかったんだよ、誰もやっぱ言えなくってっていう人が多いから、身近な人にこそ言えないことってあるよねって共感しながら、宇多田ヒカルさんのタイムを思い出したりしてます。ではここで、カバーちょっとだけ。彼氏にも家族にも言えないいろんなことをあなたが聞いてくれたから、どんな孤独や運命にも耐えられた。たたたたたたたたた。降り止まない雨に打たれて泣く私を。間違えちゃった。あなたをじゃんね。慰 められる Only one である幸せよ。いつも近すぎて言えなかった好きだと。っていうね。さあ、ここでね、思い出したんですけど、X で宇多田ヒカル共和国の国民の方が、森三中の大島さんと友近さんが、ファーストラブをカバーした動画をアップしてくれてて、アップっていうかあれか、リポストしてくれてて、こんなんあったんだと思って見たんですけど、よかったあれ。あっという間に100万回再生だってね。100万人見たんだね。あれはよかった、本当に。まあ、自分が情緒不安定の時に見たから、すごい過敏になってたんで、すぐ泣いちゃったんですけど。かっこよかった。大島さんがちょっとこう、控えめにコーラスに回ってるっていう。大島さんなんか色っぽいなと思って。友近さんはもうすごい、もともとね、うまいっていうか、もう歌手だと思ってるし。でもやっぱ大島さんの底力というかすごいなと思って、またイッテ Q を見たくなりました。やっぱ世の中にはね、才能あふれる方がいっぱいおるなと思って、兵庫県の田舎でちまちま生きています。で、全然話は変わるんですが、お笑いの話で、最近藤井風さんの藤井風 TV を TikTok ライトで見るのにハマっていて、本当になんかじわじわっと面白いことするから、なんかじわじわっと面白いことしてるのに、本人はつるんとした顔でニコって笑ったりして、ですごい指さばきでピアノ弾くし、やっぱユーモアっていいなぁと思っています。笑える。で、年末なんですけど、大好きな有吉さんが「紅白」の司会に選ばれたっていうのをつい最近知って、昨日かな、今日かな、知ったの。紅白見ようかな って思ってます。 NHK オンデマンドにね、入ればいいんかな。気になる。どんな言い方するのかな、なんか余計なこととか言うのかな、ちゃんと。すごい気になりますね。では続いては便所の登場ですとか言うのかなと思って、さすがにそれはないかとか思いながら、なんかほんわかした紅白になったらいいのになって。有吉の壁とか見るの好きなんで、有吉さんがひたすら結構芸人たちを肯定しまくるっていう、大体丸で終わるっていうのがいいなと思って見てます。だんだん元気出てきた。やっぱバラエティの力はすごいな。バカにしちゃいかんなと思います、笑いの力を。遠ざかる雲を見つめて、まるで僕たちのようだねと君はつぶやく、白い雲のように。安子さんの歌を聞いたよ、まるで正直な僕の心を代弁してくれた。代弁はちゃんと出てるかい。音楽の基礎がないとか、メロディーの構成がめちゃめちゃだとか言ってる暇があるなら作れよ。 遠ざかる君の心を離したくないが、今ちょっと撤退中だって。僕もいろいろ遠ざかる君の返信、既読スルーされチクリと胸が痛む。でもね、それがバウンダリー。遠ざかる人の視線に、僕は孤独を感じつつ少しホッとする一人になりたかった。構わないで、出かけたいの。脳内のストーリーを書き換えに行くわ。今はスマホも持たずに、虹色のバスが走って、黒い男が白人を撃ち殺した。まるであの時のあの歌。スピッツが曲を出したよ。コナンの映画が見たくなったよ。僕は灰原が好きだ。いつまでも歌を歌おう。まるで誰もいない世界に迷い込んだみたい。君の横顔を思い出す。はい、ということで、ちょっとリオ太郎も歌いたくなって歌ってみました。どうでしたか？いやー、でもね、星野源さんの新曲楽しみー。来週は収録って言ってたかな。いや、やっとね、ラジコを入れたんですよ、スマホに。ラジコ入れて、もうスポティファイにこだわりすぎてたけど、ラジコ入れればよかったと思って。まあ、端末くんにはちょっと無理させてるけど、やっぱトークがあって曲があってっていう、その流れをちゃんと聞けるっていうのは嬉しいなって思いますね。星野さんたちが作りたかった世界をそのまま受け取るっていうのはええもんやなと思って、トークの内容覚えちゃうぐらい何回も聞いてるかもしれない。星野源さんもね、いいですよね。まあ、じゃあ今回はそんなところで、肌寒くなってきたので皆さんね、熱中症に気をつけて、逆に。なんかこう、自分の作品に凝りすぎてずっと体冷やしたりとかね、まあ自分のことなんですけど、そういうのに気をつけましょう。まあ普通に飲みすぎ注意っていうのもありますけどね。では引き続き、年末に向けて油断大敵で過ごしましょう。今回も聞いていただいてありがとうございました。またねー。